それらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ご一緒に賛美歌21の351番、一編では66番の1節と3節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読文2番、詩編第2編、別冊購読文の1ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文の1ページをお開きください。詩編第2編。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主に油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し、縄を切って投げ捨てようと。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで、私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子。今日私はお前を産んだ。求めよ。私は国々をお前の私業とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。地を治める者よ、悟しを受けよ。恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うことのないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。使徒言行録第2章29節から42節。新共同訳新約聖書216ページです。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だから、イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか?と言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、全能の父なる神様、5月最後の礼拝を私たちの生涯にお加えくださいましてありがとうございます。あなたは今朝私たちの名前を呼んでこの礼拝に招いてくださいました。今見舞いにある私たち一人一人は、小さなまた大きな過ちや失敗をしてしまう日々を過ごしています。自分が望む善を行わず、望まない悪を行ってこの一週間を過ごしてしまいましたことを振り返ります。私たちは今あなたへと生きる方向を整えて立ち返りたいと思います。どうか私たちの祈ること、歌うこと、語ること、聞くことをあなたに作られたものにふさわしく清めてください。どうぞ心と思いのすべてであなたを礼拝することができますように。緊急事態宣言が延長されて、今日もご自宅で音声で礼拝をお守りになっている方々にあなたの憐れみがありますように。 それぞれできる仕方で礼拝を捧げている全世界の教会をお守りください。感染症の一日も早い収束を祈り願います。世界の主なる神様、互いに傷つけ合い憎しみ合い、世界はなおも闇に閉ざされています。見よ、それは極めてよかったとあなたが最初にお作りになった世界が叫んでいます。どうか聖霊を与えてくださって、世界の人々に福音が告げ知らされますように。思い煩いで心がいっぱいになる私たちを助け、キリストの心を我が心とさせてください。私たちの自己中心を打ち砕き、誠実に隣人と関わることができますように導いてください。各国のリーダーたちに福音が告げ知らされますようにお祈りいたします。罪人のために身をかがめたもう主イエス様、あなたの御前に愛する方々のことを思い起こします。病床にある方々、介護や子育てに労しておられる方々を支えてください。新型コロナウイルスの治療のために献身的にお働きくださる医療従事者の方々をお守りくださって、休息をお与えください。弱いを重ね寂しさを感じている方々、疲れを覚えている方々、被災されなお不安と困難の中にいらっしゃる方々、感染対策の中でイレギュラーな生活を送る学生や子どもたち、社会人たち、愛する者を天に送り悲しみに立ち止まっている方々、愛情を必要としながら愛を十分に注がれていない子どもたち、そしてそれを助ける福祉人たち、そして今見舞いに集うお一人お一人がそれぞれに人生の課題を追っています。神様、追っていく、行くべきものを追っていくために天よりの助けを、またふさわしい助け手を与えてください。誘惑の多い社会に置かれている私たちが、天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることなく、あなたの栄光を表し続けるものとされますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条による説教を月に1回続けています。今日は、イエス様が天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、このことを信じているとはどういうことか、をご一緒に分かち合いましょう。教会の暦では、今年は5月13日の木曜日がイエス様の昇天日でした。イースターから数えて40日目です。ちなみに昇天、昇る天と書く昇天はイエス様だけに用いる言葉です。私たちが死ぬことによって天に召される場合は、昇天、天に召されるという漢字で書きます。今日は、主の昇天に焦点を当ててみましょう。イエス様の昇天の大事な意味の一つは、イエス様が肉眼で見えない存在となるということです。かつて、イースターにご復活なさった主は、弟子たちの前にそのお姿を現されて、彼らを励まされました。しかしその主が天に昇られる時が来た。これはルカによる福音書の終わりと使徒言行録の初めに記されています。主が天に昇って弟子たちの目の前からいなくなるのです。弟子たちは主のいない地上をこれからも生きていかねばならない。彼らは心細く不安でした。そんな弟子たちに主がおっしゃったのは、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、ということでした。約束されたものというのが聖霊です。 聖霊が下るのを待っていなさいとおっしゃったのです。そして続けてこのようにおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。このように使徒言行録の最初に記されています。福音書記者ルカは、ルカによる福音書で、イエス様が目に見えるお姿で地上にいらっしゃった世界を記しました。そしてルカは福音書の続編として使徒言行録を書きました。その使徒言行録の最初でイエス様が天に昇られたことを書いて、彼らの目から見えなくなったと強調して書きました。イエス様が目に見えない存在となる。このことは弟子たちにとっても、私たちにとっても不安なことです。心もとないことです。しかしルカが告げたのは、イエス様は天に昇られたことによって天と地がつなげられたのだということでした。イエス様が天に昇られたことで、私たちがいる地上と天がつながったのです。そしてイエス様が目に見えない存在になる代わりに、天から送られたのが聖霊なのです。聖霊は目に見えないイエス様なのです。地上ではエルサレムにいらしたイエス様は天に昇り、目に見えない存在になられたからこそ、聖霊においてすべての人と共におられる方となられました。時代を超え、世界中すべてのものと共にいらしてくださる。主が昇天してくださったから、私たちは世界中どこの教会でも礼拝できるのです。ですからイエス様が地上を去ったことは、私たちから離れ去ったということではなくて、聖霊において新しく私たちと共にいらしてくださるということを示しているのです。主の昇天が私たちに与える恵みは、このようなインマヌエル、神我らと共にいますと、このインマヌエルの実現だけではありません。主の昇天が与える恵みは、私たちの大事な人が天へ帰って目に見えない存在になってしまったという悲しみも慰められることになります。死という現実によって、目に見えなくなった愛するものは、今も生きていらっしゃるイエス様と共にいて、私たちは天国で再会できる。この約束も主の昇天によって確かなものとされているのです。さて、主の昇天の大事な意味のもう一つは、主が神の右に座って私たちのために取りなしていてくださるということです。私たちが毎週礼拝で告白している使徒信条は、イエス・キリストの過去、現在、将来について語っています。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り。日本語では分かりませんけれども、ここに使われている動詞は、もともとのラテン語ではすべて完了形なのです。その後の全能の父なる神の右に座したまえりと というのは現在形です。そしてその後の賢より来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわんは未来形です。将来のことです。つまり使徒信条の我らの主イエス・キリストを信ずと告白している部分は過去と現在と将来が主題になっているのです。このことはイエス様のご生涯、イエス様の過去現在将来をこの伝記的にまとめたというのではなくて、これを通して私たちの過去と現在と将来に関わることが述べられているのです。つまりイエス様が現在神の右に座しておられるということがどういうことなのかという問いはですね、イエス様が現在の私たちの人生にどのように関わっていらっしゃるのかという問いになってくるのです。イエス様は現在の私たちの人生にどのように関わっていらっしゃるのでしょうか。それは私たちの現在はイエス様が天に昇って全能の父なる神の右に座したまえるという現在であって、それはつまりイエス様が万物を支配していらっしゃるということなのです。今朝は使徒言行録第2章のペトロの説教を読みました。イエス様が天に昇られてから間もなく弟子たちに聖霊が下りました。ペンテコステの出来事です。あの臆病者だったペトロが11人の弟子たちと共に立ち上がり、大声でイエス様のことを語り始めました。これは今日の使徒言行録2章の14節以下に記されているのですけれども、今日読んだところの32節このようにありました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。これはキリスト教会で初めて説教がなされたところです。この時ペトロはなぜイエスが神の右に挙げられたと言っているのでしょうか。右に、神様の右、日本語でもその人の右に出る者はいないという表現があるように、右というのは高い地位を表しますね。あるいはあの人は私の右腕だといえば、それは一番信頼しているということを表します。聖書で右に座したまえりというのは、全権を委ねられた、すべて委ねられたという意味があります。さて今日のように使徒信条のテーマから御言葉に聞くというときは、どうしてもいくつかの聖書箇所を、開かねばなりません。聖書をいろいろと読みながら、御言葉に聞いていくのですけれども、新約聖書の第一ペトロ、ペトロの手紙1というところの3章の22節にですね、このような御言葉があります。キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。こんなふうに書かれています。神の右に座す方、この方が目に見えるもの、目に見えないもの、すべてを支配なさっておられるのだと聖書は告げています。天に昇るだけならば、旧約聖書のエリアの例もありますけれども、神様の右に座されたのはイエス様だけです。この方が万物をご支配していらっしゃる。 これが聖書の信仰です。ですから私たちは見ず知らずのどこかの神々とか運命などによって支配されているのではないのです。私たちのために十字架にかかられた方、私たちを愛してやまないイエス様が私たちを支配していらしてくださるのです。そのイエス様は私たち教会の頭でいらっしゃいます。愛でいらっしゃる主が教会の頭でいらっしゃるのだから、たとえ何が起ころうとも万事は益となる、この信仰がかつての弟子たちに生きる力を与え、今の私たちが生きるための励ましを与えるのです。イエス様のご支配とはどういうご支配なのでしょうか。先週迎えたペンテコステの出来事を思い起こしてみましょう。といっても先週は、旧約聖書のエゼキエル書から御言葉に聞きました。ある青年は、エゼキエルの御言葉はホラー映画みたいで怖かったけれども、同じ神様の聖霊が今自分たちにも注がれているんだと、そして神様を知ることができるのだなと思いました、というようなことをおっしゃってくださいました。今日は使徒言行録2章の最初のところを読んで、2000年前のペンテコステの出来事を思い起こしてみます。2章の最初にはこのようにあります。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここのところには一人一人ということと一つということが交互に記されています。一同が一つになって集まっていた、そこに聖霊が下って、別れ別れに一人一人にとどまった。すると聖霊に満たされた一同が福音を語り始めた、というのですね。神様はご自分の聖霊を天からえいとふわぶわっといっぺんにお下しにはなりません。一人一人に聖霊を下さるのです。イエス様がふわふわ浮いて花小金教会にいっぺんにぶわっと下すのではなく、一人一人に聖霊を下されます。なぜでしょうか。それは一人一人が神様にとってそれぞれに特別な存在だからです。一人一人が大切だからです。そして聖霊を注がれた一人一人はそこで終わりません。自己完結ではありません。その先の大事な務めのために一人一人に聖霊は注がれるのです。大事な務めというのは、これも聖書の御言葉から聞きます。これは第一コリント12章の7節を読んでみます。第一コリント12章の7節、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。このように書いています。一人一人に聖霊が注がれるのは全体の益となるためなんだ。全体のため、周りの人を大事にして全体教会のために神様の国に、神様の国に仕えるために聖霊は一人一人に下されるのです。先週エゼキエルが見た幻もそうでしたね。枯れた骨たちに神の霊が下り、彼らは生き返りました。でもそこでああよかったと終わりではありませんでした。神の霊を吹き入れられた彼らは大きな集団となったと。同じように今ここにいる私たちそれぞれに聖霊は 注がれます。それは花子がね教会全体が神の国になるためです。そして建てられている括弧教会それぞれにも聖霊は下されます。例えば花子がね教会とか足立梅田教会とかそれぞれに聖霊は下されます。それは日本キリスト教団全体の益となるためです。そして日本キリスト教団は全世界のキリストの教会のために聖霊を注がれているのです。益となるというのは救いにつながるということです。世界の人々の救いにつながるために私たち一人一人に聖霊が下されます。救いとは神を知ること、そして神様の御子イエス様の命に満たされて生きることです。聖書の中心的な御言葉の一つ、ヨハネによる福音書の3章16節にはこう書かれています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たち罪人が許されて永遠の命に生きてほしいと、その一人子をさえ差し出された神様は愛に満ちたお方です。ですから神様のご支配は愛のご支配と言えるのです。イエス様がこの神の右に座して万物を支配していらっしゃるということは、愛において支配なさっておられるということなのです。先ほども申しましたように、イエス様はうわーっとまとめてえいっとまとめて愛をお下しになるのではありません。神様は御業をなされるときは一人一人の人間を用います。かつてすべての人の祝福のもといとしてアブラハムを用いたように、エジプトで奴隷だったイスラエルを導き出すのにモーセを用いたように、異邦人を救うためにパウロを用いたように、同じように今もご自分の愛が地上を支配するために私たちを用いるのです。そのために一人一人を特別な存在としてお作りくださって、名前を呼んでここに集め、それぞれに聖霊の炎を燃やしてくださっています。私たち個人の自己満足のためではなく、全体の益のためです。神の愛が地上に実現し、神の国が建てられるためです。イエス様があなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そして地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃったのは、弟子たちとか伝道者だけにおっしゃったのではありません。私たち全員におっしゃったのです。私たちが互いに愛し合い、大事にし合い、祈り合い、関わり合い、愛を届け合い、助け合い、主の恵みを証しして神の国を立て上げていくためにペンテコステは与えられました。イエス様は今も神の右に座し、愛において支配なさっていらっしゃるのです。ですから私たちは互いに愛し合ってまいりましょう。主を証ししてまいりましょう。私たちを通して神様はこの世に愛を実現なさろうとしていらっしゃるのです。ヨーロッパなどにある古い教会堂の天井にイエス様の絵が描かれていることがあります。阿佐ヶ谷教会のかつていらしていただいた兄弟からですね、いただいた写真、その絵の写真を小さいですけれども礼拝堂の後ろに掲示しています。この教会の天井にイエス様が描かれている、これはイエス様が全世界全宇宙を支配しておられることを表しているそうです。かつてキリスト者たちは迫害されていた時に、この上に描かれたイエス様を見上げて、この世の為政者の背後に誠の支配者がいらっしゃることを知ったのです。 文字の読めない方々もイエス様の絵を見上げることで主のご支配を仰ぎました。どんなに苦しみが深くともキリストがこの世界を支配しておられる。私たちは今迫害はなくても感染症と戦っています。それぞれにいろいろな困難の中にあります。しかし目に見えなくてもイエス様が愛においてすべての支配者でいらっしゃると確信したいと思うのです。この信仰こそ私たちの力です。私たちの慰めです。ハイデルベルク信仰問答の問い51は、イエス・キリストが天に昇り神の右に座しておられることが私たちにどのような益をもたらすのですかという問いです。その答えはこうです。第一に、この方がご自身の聖霊を通してご自身の部分である私たちのうちに天からの賜物を注ぎ込んでくださるということ。そして次に、私たちをその力によってご自身の力によってすべての敵から守り支えてくださるということです。私たちは生きている以上世で苦難があります。しかし聖書は告げます。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様の宣言です。この主の宣言は地上を生きる時も私たちが死にゆく時も私たちを力づけます。キリスト教最初の殉教者ステファノは死の直前、神の右に立っているイエス様を目にしました。イエス様は天であぐらをかいて座っている方ではありません。私たちが苦しむ時には身を乗り出してまで守り支えようとしてくださる方です。そのような全能の支配者こそが私たちの主イエス様です。主の愛のご支配を仰ぎつつ、新しい1週間、そして新しい6月をご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、あなたがこの2000年の間教会にお与えくださった信仰を私たちも告白できる幸いを感謝いたします。天に昇られたイエス様は生きて私たちすべてを愛において支配なさっておられます。どうぞ私たちに聖霊を与えてください。聖霊によって信仰を燃やされて全体の益となるために、私たちが愛を実践していけますように。神様、私たちは定期教会総会の準備をしておりますけれども、この1年教会を支配してきたのは誰だったでしょうか。教会の生活を定めてきたのは誰だったでしょうか。自分でしょうか、牧師でしょうか。それはイエス様、あなたでした。あなたは私たちのコロナ禍の歩みを確かに恵みにおいて導いてくださいました。あなたの恵みが見えなくなってしまう私たちの目を覚まさせてください。私たちはあなたのご支配を明らかにするためにここに集まるのです。生きるのです。どうぞあなたの愛のご支配が世界の隅々に満ち満ちることを祈り願います。どうぞ御国が来ますように、御心が天になるごとく地にもなさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌21の342番、賛美歌一編では183番、こちらの1節と4節を賛美いたします。 感謝と献身の印として献金をいたしましょう。郵便振り替えや現金掛け止めでもお捧げできますので、どうぞ、私たちをご支配し導いてくださっている神様に、感謝の印を捧げてまいりましょう。私たちの思いを歌に乗せて、お捧げいたします。賛美歌、65-2 です。愛する皆さん、今日もご一緒に、礼拝を守りできたことを感謝をいたします。お祈りにもありましたように、緊急事態宣言がまた延長されましてですね、残念なことですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は教会員の有志が礼拝の後に修法などの発送作業をしてくださいますので、どうぞお手元に届きましたら、修法などをご覧いただいて、ご奉仕くださっている方々の奉仕もどうぞ祈りに覚えて、くださいますようお願いをいたします。そして、皆様の日々が神様に守られますことを、お祈りしています。もう少し6月の20日までって言いましたっけ、その時までお会いできない方々もいらっしゃいますが、祈り合って過ごしてまいりましょう。今日は午後、教会学校のペンテコステの礼拝、今日3時から持つ予定です。来月はもう6月ですね。予告の方を書いてございますので、どうぞ、祈りつつ礼拝のために備えてください。それと委員会活動メンバーとか、礼拝当番の奉仕者を募集をしておりまして、そうですね、できることをみんなで一緒に、頑張りながら礼拝教会のためにお使いしていきたいと思っております。では、正英の29番を賛美いたしましょう。の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。 礼拝を終わります。